今朝の聖書箇所は1節から14節までですけれども、実は21章で語られた例えの続きとなっております。イエス・キリストはエルサレムへ入場された後、このエルサレムの指導者たちに対して3つの例え話を持って教えていかれるわけです。先週その1つ目と2つ目の例えの話からお話をいたしました。そして今日はその3番目の例え話になっていくわけです。少し振り返っていきますならば、ユダヤ人の王としてイエス・キリストはこのエルサレムの町に入っていかれたわけです。しかしそこでイエス・キリストが見たものは何であったかというと、エルサレムの神殿がまさに商売の場所になっていたという現実であったわけです。エルサレムの指導者たちは本当に神様の御前に堕落した、この形だけのユダヤ教の姿になっていたわけですね。ですからイエス・キリストは彼らに対して3つの例えを用いて、そういった不信仰を繰り返すイスラエルの過去と現在、そして未来を示そうとされているんだということを、ね、覚えていただきたいんです。で、今日の1節から14節までには、この王様の王子ですね、王子の結婚披露宴の例えが登場してくるわけです。で、これはですね、大きく2つの解釈があるわけです。1つの解釈はどういう解釈であるかというと、2つ目に、例えが出てきたんですけれども、それがブドウ園の主人と農夫の例えだったんですけれども、それと全く同じ内容のメッセージであると、一般的にはそういうふうに解釈されているわけです。神様が預言者たちを、預言者というしもべたちを使わせて、イスラエルの人たちを不信仰から信仰に立ち返らせようとする。しかし当のイスラエルの人たちはそのしもべたちを受け入れず、彼らを袋叩きにし、ある者は殺してしまって、神様のメッセージを、預言者たちを受け入れなかった。それに対して神様は裁きを下し、イスラエルを滅ぼさせて、そして彼らに与えられた祝福を教会というグループに与えられるという、そういう内容であったわけですね。それが一般的な解釈であるわけです。ここに登場するしもべたちもやはり預言者というふうに解釈し、そしてそれを受け入れずにいくのがこのイスラエルであります。そして最終的には通りに出て行って、大通りに出て行って、出会ったものを皆宴会に招かれるわけですよね。それはまさにこの教会という異邦人の教会を神様は招いて、そして彼らに救いを与えられるという、そういうメッセージであるとされるわけです。しかしもう一つのこの解釈があるんです。もう一つの解釈というのは、これはイスラエルの将来を予言しているという解釈なんですね。一節から少しお読みしましょう。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちはにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。ここの例えの前提となっているのは、その背景となっているのは王子の結婚式なんですね。王子というのは誰でしょうか。これはもう誰もが分かると思うんです。それは王子というのはまさにイエス・キリストのことを指している。ほとんどの聖書解釈の人たちはそれは認めているんですね。ここに登場する王子というのはイエス・キリストです。 では結婚相手は誰でしょうか。ここには登場してこないんですけれども、聖書の中でイエス・キリストの花嫁となるべく人は教会なんですよね。ここの例えの中にはその花嫁出てこないんですけれども、教会は隠れた、この立場としてここの中に表されているわけです。ですから後でこの集められるお客さんたちが教会ではなくて、教会っていうのは花嫁の立場としてこの場所に掲示されているわけですね。ですから、この結婚披露宴の準備が整ったという、その時は何を言ってるかというと、これは教会が完成した後、あるいはもう教会が完成間近のことを掲示しているんだというふうに、解釈されるわけです。もともとこの3つの例え話っていうのはイスラエルのことをイエス・キリストが予言をされている箇所であるんですね。ですから主題が教会に移っていくんではなくて、ずっとイスラエルに対してのイエス様の啓示であるというふうに考えていくならば、イスラエルの、未来、将来のことについて、この書いてあるんだということが、分かるわけですね。だそういうふうにしてこの1節から7節のところをこの例を読んでいくと、他の、ね、聖書の予言の言葉とぴったりとこの一致してくるわけです。例えばですね、この3節5節に出てくる招待客の描写というものはどうでしょうか。3節ではですね、王様、天の神様がしもべたちを遣わしたけれども彼らは来たがらなかった。あるいは5節のところには、彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に入れていったというんですね。王様の正体を全く気にかけない、王子様の結婚披露宴なのに全く気にかけないという国民があるでしょうか。そんな国民というのはほとんど考えられないですよね。王子の結婚式に招待されているのに出向かない。実はそれは今のユダヤ人の姿を表しているんじゃないでしょうか。今のユダヤ人たちはどうでしょうか。イエス・キリストのことに関して全く無視をしている状況ですね。彼らはメシアを待ち望んでいたのに、メシアであるキリストが来たのに全くキリストのことを無視して、ずっとそのユダヤ教の中で彼らは生活を続けています。王子であるキリストの結婚披露宴が始まりますよ、つまり世の終わりが近いですよという、そういう呼びかけを全くユダヤ人の人たちは現在も無視しているんですよね。何もかも整いましたということはですね、まさに花嫁である教会が完成し天に引き上げられたという、その時を指しているんだろうと考えられます。つまり空中景況の時ですよね。空中景況が起こったならば、その後何が始まるかというと7年間の観覧期が始まります。それでも彼らは、イスラエルたちはこの王子であるキリストの結婚披露宴に来たがろうとせずに、かえって使わされた神のしもべたちを迫害して殺してしまうんだというんですね。その時に神様の裁きとして今までなかったほどのユダヤ人の迫害が始まっていきます。将来のことですよ。過去のことであって、将来再びユダヤ人の大迫害が始まっていきます。それはね、全世界の人たちのユダヤ人に対する憎しみがそうさせるんだと思うんですけれども、実はそれは神様の裁きとしてユダヤ人迫害がもう一度行われます。第二次世界大戦の時に起こりましたけれども、それ以上のユダヤ人迫害が将来もう一度起こることがね、聖書の中では予言されているわけです。黙示録の中を私たち学んでいくとですね、この観覧期、7年間の観覧期のことがずっと予言されていくわけです。そこには将来起こるこの地震や天変地異、本当にいろんな災害の記事が出てきます。 そして反キリストの登場のメッセージが出てきます。また旧約聖書のエレミヤ書の中ではですね、これも7年間はヤコブの悩みの時というふうにも記されています。またダニエル書の中では70週の予言というのが出てきますけれども、その70週目にあたる7年間がこの観覧期として聖書予言はしているんですね。この7年間の観覧期の目的は何かというと、神様はこのイスラエルのために7年間の観覧期を用意しています。黙示録7章の中では、この観覧期においてイスラエルの、ね、12部族の中から14万4千人という人たちが呼び集められるんですね。選ばれてこの14万4千人のイスラエル人が集められるわけです。おそらくその14万4千人というのは将来この観覧期において救われてくるユダヤ人であって、そして彼らはイエス・キリストの福音を信じて、そしてこの福音を一生懸命宣教する人たちだと考えられるんですね。つまり先ほどの結婚披露宴の例えの中に出てくるしもべたちなんです。彼らのうちのいくらかは殺されるでしょう。同じユダヤ人たちによって彼らは迫害されて殺されていくと思うんですね。神様はその観覧期においてイスラエルを懲らしめて刑罰を与えてユダヤ人たちをその町を滅ぼし尽くしていかれるわけですね。しかし、そういったですね、裁きの中にあっても多くの人々がまた福音に立ち返っていくわけです。22章の8節からもう一回お読みします。22章の8節から、その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに出て行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。14万4千人のそのしもべたちでしょう。彼らが宣教してイスラエルの多くの人たちが救いに預かってくるわけです。良い人も悪い人たちもみんな集まってきます。それは王子の結婚式のために集まってくるんですよ。つまり救いをいただいて集まってくるわけです。福音を信じて集まってくるんです。良い人も悪い人も、それは律法を守る人も律法を守らない人も、モーセの十戒を守る人もモーセの十戒を守らない人も、イエス・キリストの福音によって救われて集まってくるんだということを示しているわけですね。その中にですね、一人だけ婚礼の礼服を着てない人たち、人がいたんだと聖書は教えてます。この例えの中ですね、イスラエルはもう霊的なリバイバルを起こすんですけれども、その中にあって一人だけ婚礼の礼服を着ずにこの婚礼の場所に来た人がいた。11節からお読みします。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。ここに出てくる人はですね、婚礼の服を着て来なかったというんですね。当時の、ね、習慣によりますと、こういう王様の家族、まあ、王室と言いますよね、王室とか貴族の婚礼式においてはですね、大体招待する側が招待した人たちのための礼服を準備してあげるのが、まあ、常であったそうです。それはもう王様の権威を示すためにですね、招待客の礼服は全部王家がね準備するわけです。ですから、まあ、そういった前提でこの 例えも書かれているわけです。つまり、王様が用意してくださったこの婚礼の礼服があるのに、それを着ないで一人の人だけは入ってきたっていうんです。何を言ってるかというと、観覧期においてイエス・キリストの福音が語られて、周りの人たちはみんなその福音を信じて、つまり救いの衣を着てやってきてるのに、一人だけはですね、頑としてその服を着ない、いや私はそんな礼服はいらない、イエス・キリストの福音など私はいらないと言って入ってきたというんです。あくまでキリストを受け入れないという、そういう人が一人だけいたんだというんです。そういう人に対する神様の取り扱いっていうのはもう厳しいものですね。差し出された救いの御手を拒む人に対する神様の裁きっていうのは格別厳しい裁きです。どなたかというと、手足を縛りなさい、そして外の暗闇に放り出しなさいとこの例えは言ってるんです。現実にそうなるでしょう。手足を縛られて、もうがんじがらめになって、外の暗闇に放り出されます。観覧期においてはもうそこは災害のある、もう混乱した世界ですよね。つまり死と滅びの裁きがその人には下されるんだということをこの例えを教えてるんですね。これがこの、例えの正確な解釈であると私は、思いますね。2つの解釈があるんですけれども、マタイは両方の意味を込めて書いてるのかなとも思いますね。まあ、その辺は分かりませんけれども、そういう解釈があるということをね、ぜひ覚えていただきたいんですけれども、22章の14節、これは3つの例えのまとめとなっていると思います。招待されているものは多いが、選ばれるものは少ないのです。神様はすべての時代を通してイスラエル人を選民として導かれているのに、その御心に従う人が少ないということを示されているのですね。で、最後私は霊的教訓というふうに書いたんですけれども、この3つの例えはやっぱりイスラエルの過去と現在と未来を表している例えなんですけれども、私たちクリスチャンに対してももちろん霊的な教訓となるものがあります。この中で2つの霊的教訓があると私は思うんですね。一つは何かというと、22章の5節のところで、彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出ていったということが、書いてありますね。王子の結婚披露宴という、もう本当に重要な招待に対して関心を払わず無視してしまうのは、そういう人って何を自分の人生の中で優先すべきかということを全く分かってない人だと思いますね。例えば日本でですね、もし皆さんが天皇陛下から招かれた、ご招待されたとしたらどうします？私は絶対行かないぞという人はおそらくおられないと思いますね。天皇陛下からもしあなたが招待されたとしたならば、もうそれは本当に光栄なことだと思います。無視するならばね、もうみんなから文句を言われて非難されて当然だと思いますね。私たちクリスチャンは天皇陛下を、まあ、崇拝するということは決してしませんけれども、天皇陛下を私たちの国の王として認め、尊敬と敬意を払うことは当然のことですよね。ですから、クリスチャンであっても天皇陛下からお招きを受けるならば、私たちは喜んでその招きに応じるべきですよね。もしそれをですね、しなかったならば、私たちの人生における大失態と言えるでしょう。一国の王様の招きを断るならのは大変間違ったことだと思うわけです。そうであるならばですね、私たちは天の神様の招待、御子イエス・キリストの招待を断るならば、どんな裁きがその人にあるでしょうか。 天の神様の招待を断ることなどあってはならないと思うんですね。ここに出てくる人たちは、ある者は畑に行きました、ある者は商売に出て行きました。自分の仕事なんです。仕事に熱心になるということは、それは素晴らしいことですよね。一生懸命仕事に熱心になるということは、それは大切なことであります。けれども優先順位を間違ってしまったならば、私たちは自分の一生涯を棒に振ってしまうことになりかねないんですよ。本当に優先すべきお方があるんだ、私たちの仕事や私たちの日常の生活よりももっと先に優先すべきお方があるんだ、優先すべきことがあるんだということを聖書はここで教えてるんです。つい最近ですね、芸能人で藤圭子さんというね、歌手の方が、飛び降り自殺したという報道がありました。私の世代以上の人はね、もう藤圭子さんというとリアルタイムでね、歌を聴いて、ね、その人の存在を、ね、よく知ってる人ですね。若い世代はその娘さんのね、宇多田ヒカルさんの方がね有名ですけれども、でも彼女のこの生涯のことが、今ニュースとか芸能ニュースとかでねずっと報道されてます。本当に暗い人生をたどった人ですね。華やかなスターであったんですけれども、退いて本当に暗い人生、再婚離婚をね繰り返しているそういう人生であり、またその中で本当に疎外感を覚えて暗い歩みをした人だということがですね、報道の中でたびたびなされてるんですけれども、そのニュースを聞いたとき私もすごくショックだったんですけれども、あんなにね昔輝いていた人が、いや輝いていたと思われていた人があっけなく自分の命を絶ってしまう。私たちの人生の中で多くの人がそういう経験、挫折を味わうんじゃないでしょうか。それは自分の人生の中で何を優先すべきかということがよく分かってないからですね。本当に大切なものを優先しなければならない。私たちクリスチャンにとって神様を優先するということは本当に大切なことであると思います。またクリスチャンじゃない人にとっては同じようにやっぱり神様を受け入れるということが何よりも大切な人生の目的ではないでしょうか。二つ目のことは、婚礼の礼服を着ていない者が一人いたということですね。与えられている礼服を着ずに自分のスタイルで披露宴に入ろうとした人なんですよ。神様の与えてくださる一方的な恵みを知りながらも、それを、私はいりません、私は自分のスタイルで結婚披露宴に入っていくんですという人です。言うなれば型破りの人生の送ってる人ですね。もう少し悪い言い方をするならば、わがままな人だということが言えると思います。自己流の生き方を通すってことは、ある人にとってはね、かっこいい生き方だと思われるかもしれませんね。俺には俺の生き方があるんだ、俺は俺を信じて生きていく、言いようによってはかっこいいなと思われる人もあるでしょうけれども、それはね、俺俺詐欺と同じように人から嫌われる生き方なんですよね。神様の裁きの日にそういう生き方をした人たちは何の言い訳もできない愚かな生き方になっているんです。自分の考えだけしか信じれない、そういう生き方は本当に惨めな生き方になってしまいます。私たちは自分一人で生きているのではないんですよね。あなたが生まれる前から あなたを設計して、あなたをそのお母さんのお腹の中で組み立てられたお方がいるんですね。そしてあなたに命を与えて生かしてくださるお方、そしてあなたの人生を導いておられる作り主なるお方がおられるということに私たち気がつかなければならないんです。目に見えない神を信じれないという方があるでしょう。私もそうでした。本当に目に見えない神など私は絶対に信じないぞと思っておりました。けれども天の神様は目に見えないものを信じれない私たちのために一人子イエス・キリストをこの地上に目に見える形で使わせてくださったんです。そしてこのイエス・キリストを通してさまざまな印を行い、そして天の神様の御心を告げ知らせてくださったんですよね。これがイエス・キリストの歩まれた生涯であったんです。そしてただそれだけでなく、実に十字架の死をもってイエス・キリストは私たちに罪の許しを与えてくださっているんです。これが神様が一方的に与えてくださった救いの恵みなんですね。王様が、ね、結婚の、婚礼の礼服を一方的に備えてくださると同じように、神様は私たちに救いの恵みを一方的に備えてくださっているんです。私たちがいい人間だからじゃなくて、私たちが罪人だから神様は憐れんで御子キリストを私たちのために十字架につけられたんですよ。一方的な恵みによって私たちはこの救いを与えられているんです。ですからこの恵みを拒むようなことをぜひしないでいただきたいんですね。与えられた救いの恵みを受け取って神様の御心を行うときに、私たちに待っているのは大祝宴会が待っているんです。大祝宴会、結婚披露宴のね、宴が待っているんだというわけです。私たち教会はどこにいるかというと、キリストの花嫁です。キリストの花嫁として私たちは結婚披露宴の中心ですよね。いわば大体結婚式というと新郎よりも新婦の方がメインですよね。でももちろんここではキリスト花婿の方がメインなんですけれども、私たちは花嫁としてその大祝宴の場にいるんだということを覚えていただきたいんです。そしてその祝宴はまさに喜び祝う場所であります。キリストを信じる者には大いなる祝福と喜びが約束されているということを信じて感謝しましょう。クリスチャンには永遠は素晴らしいところであるということを覚えていただきたいと思います。神様がイスラエルに対して本当に憐れみ深いお方であるように、私たちに対しても教会に対しても憐れみ深いお方であります。そしてあなたに対して神様は憐れみ深いお方であると信じていただきたいと思います。ではお祈りをいたします。天の地なる神様、今朝マタイの福音書第22章から例え話を通して学びを持ちました。その解釈は本当に難しいところでありますけれども、何が真理であるか本当に私たちがよくよく注意して見なければならない聖書箇所だと覚えます。どうぞ私たちを真理に導いてください。間違った方向に私たちが解釈をしていくのではなくて、本当に真理に立って歩んでいくことができますように導いてください。聖霊様、どうぞ私たち一人一人を教えてくださいますようにお願いいたします。そして続けて聖書の御言葉を愛して学んで、本当に時間が許す限りそれを自分のものとしていくことができますように、一人一人を導いてください。メッセージの中で神様が私たちに備えてくださった救いの衣をどうぞ一人も拒否することのないようにお願いいたします。集われている人々の中でまだイエス・キリストを信じておられない方がおられますので、どうぞその人の心の中に神様どうぞ働いてくださって、イエス・キリストを信じる 決心に導いてくださいますよう心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。